どうも、ケイです。今日のテーマは、人前で話すのが苦手が克服できる無料ツールとはということでお話しします。突然ですが、あなたに質問があります。苦手なことってありますか？まあ例えば英語とか、まあ、暗算とか、まあ、運動とか料理とか、まあそういったものですね。スポーツが苦手とかってありますよね。でまあさらに、人前で喋ることということですけども、まあ多少遺伝的な要素というものも多いという話はあるようですね。最近そういった本を、読みましたけども、まあ、なんだ、音楽か、音楽の遺伝的要素みたいのは 98% とか、そんな、まあ双子、生まれてすぐに別々で暮らした、一卵性双生児の、そっくりな双子ですね。これをまあ、膨大な数を調査した結果、まあ環境が違ってもですね、双子というのは似ていますよということで、まあなんか特に音楽は90何パーセントも遺伝するから、まあ音楽家の息子とか娘は音楽家になりやすいとか、音楽関係の仕事の才能があるとかっていうことはよく言いますよね。でまあ運動とかもそういった要素も結構絡んでくると、身長とかもですね、結構そういった割合が大きいとかっていう話はあるようなんですけども、まあプロになったりしないのであれば、まあ遺伝レベルの話は関係ないかなと思いますね。例えば料理が苦手ですよとかっていうことがあるんですけども、プロの、シェフ、一流ホテルレストランのシェフとかを目指そうと思わない限りですね、そこまで、例えば味をこう認識できる遺伝的要素みたいのは関係ないかなと思います。普通に、家庭レベルでですね、料理が美味しく作れればそれでいいのかなと思いますよね。でも、料理が苦手ですよとかっていう人がいると思いますね。じゃあその苦手なもの、どれくらい克服しようと努力したことがありますかね。どれぐらい、克服しようと努力したことがありますかね。まああの努力もせずに苦手とか言っててもしょうがないでしょうとかっていう、あのお説教コンテンツではないのでご安心ください。その苦手なものをですね、行う機会がそもそも少ないことが、まあ、理由なんですよというお話です。まあ、努力云々ではなくてですね、その苦手なもの、これを行う機会がそもそも少ないことが理由ですよということです。まあ日常と非日常というキーワードで、まあ、世界を見てほしいんですけども、例えば、あなたが付き合っている恋人がいたとして、まあその恋人とですね、彼氏とか彼女とかですね、たまにデートする時っていうのは、まあもちろん非日常ですよね。すごく、嬉しい気持ちになると思いますし、楽しみだと思います。で実際楽しいと思いますよね。ただ、これが同棲したとしたら、まあ、その恋人と会うことっていうのは日常になりますよね。付き合ってる恋人とたまにデートするときは非日常でも、同棲したら恋人と会うことは日常になります。あとはですね、免許を取るときに、まあ、教習所で運転すると思うんですけども、今まで車を乗ったことがないから、まあ、もちろん教習所に行くわけなんですけど、まあ、一部の例外を除いて、免許を取るために教習所に行くのであれば、まあ、初めてもちろん教習所で車を運転するわけで、まあ、それが非日常ですよね。でそこで車の免許が晴れて取れましたということになって、毎日例えばどっかに通勤するとかで車を運転するのであれば、それが日常になるはずです。まあこれと一緒でですね、人前で喋る機会、これが、あまりない状態で急に話すから非日常なわけですよね。例えば、月に1回朝礼で、なんだ、みんなの前でなんか話してくださいみたいな、ことを言われると、あんまりないですよね。その月に1回であれば年12回なので、あんまりない状態で、急に喋ろうとするから非日常なわけです。でも、毎日人前で喋るということが起きればですね、日常になるわけなんですよね。恋人とじゃあたまに会ってデートするときはすごく緊張すると思います。でも同棲したら、すごく緊張する毎日を過ごすわけではないですよね。まあ、最初の方は、緊張っていうか、まあワクワクドキドキっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ1ヶ月もすればですね、毎日顔を合わせているのでそれが普通になると。で車もそうですね、毎日運転してれば、1ヶ月も運転してれば、あの教習所で味わった最初のドキドキというものを味わうことがないということです。これを人前で喋る機会、人前で喋るということに当てはめると、毎日喋っていれば、あの時のように、あの時というか、まあ、そのたまに喋る時のように、ドキドキすることがなくなるということですね。 じゃあどうすれば人前で話すことが日常になるのかということですよね。なかなか人前で喋ることを日常にすることっていうのは、難しいと思います。役職が上がってくれば毎日、訓示を述べたりとかっていうことがあるかもしれないんですけども、なかなか、克服したいと思っている段階では、苦手だなと思っている段階ではこれを日常にするっていうことは難しいと感じてしまいがちなんですけども、それがですね簡単にできるというのがこの音声配信というわけです。まあ、実際にですね人前で喋るというわけではないですよね。目の前に人がいるというわけではないんですけども、まあ公の場で組み立てた話をするというパブリックスピーキングの格好の練習の場になるということですね。パブリックスピーキングというのは公の場で、自分の意見を組み立てた話をするということなので、それの格好の練習の場となるということですよね。人前で喋るということは、まあ、クリアしなければならない壁がめちゃくちゃ多いんですよね。で、たまに月1じゃあ喋ってくださいと言われた時に喋るということはですね、このクリアしなければならない壁というか、やらなければいけないことをすべてまとめて、しかもたまにしかやらない時にやろうとするということなんですよね。例えば何を話せばいいのかそもそも決まってないとか考えていない、まあこれは考えとけよって話なんですけど、何から話せばいいのかわからないとかですね、順番とかで、まあどう話せばいいのかわからないとか、まあ、やってはいけないことがわからないとか、まあ、頭が真っ白になって何も話せないんじゃないかと不安になるとか、まあ、声が小さくて聞こえないとそもそもの問題もあったり、あとは誰とも視線を合わせられないとかっていう、まあ、その目の前に人がいるからこその問題もあったりとか、まあ、今自分が何分話しているかという感覚もなければ、結論から話す場面なのか、まあ、結論は最初から言うと飽きられてしまう場面なのかということも判断できないということです。まあ、他にもいろいろあると思うんですけども、毎日とかですね週に何回とかっていう音声配信をしていれば、まあ、この、問題のほとんどは事前に練習できるということですね。まあ、実際に人前で喋るときっていうのはアイコンタクトとか取ったりとか、まあ、聞き手の、表情とかそういったサインですね、体のちょっとした動きとか、そういった雰囲気とかっていうサインを見逃さないように、気を配る必要があるんですけども、普段から音声配信していればですね、他の基本的なことっていうのは練習できるので、逆に言えばですね実際に人前で喋るときっていうのはこれだけしか、気を配ることがないということなんですよね。アイコンタクトを取ったりとか、まあ、会場を何分割かして、視線をその何分割かした通りに、大まかに目を配るというか、まあ例えば50人とかいる前で話すのであれば一人一人目を合わせていくのはとても大変だし、なんかおかしいので、ざっくりとグループ分けしてアイコンタクトを取るとかっていう、なんかそのなんていうんですかね、人前で喋るからこその、技術というか気を配るポイントっていうのがあるんですけども、それだけに気を配るだけでいいんですよね。他のことは普段から練習しているので、まあ、当日はですねそこまで、なんていうんですか、全部に本気の気配りをする必要がないというかっていう感じですよね。まあ、むしろですね相手が理解しているかどうかっていうのが、目の前に人がいればですね表情とか雰囲気とかでわかるんですよね。でさらに身振り手振りでこうなんかこうこっちにこういうものがあってこういうことがあってみたいな対比できたりとか、なんか形を手で表したりとかっていう身振り手振りで説明できる分ですね、対面での方が、まあ、話自体っていうのは伝わりやすいんですよね。まあこれはあの日常生活で人とのコミュニケーションということで、まあ、気にしていればこちらの方も練習にはなるのかなと思いますね。例えば、身近な人と話しているときに相手がんっていう顔をすることがあると思うんですよね。例えばたまたま専門用語を使ってしまったといったミスをしたときにですね、相手がんっていう顔、直接的に何その言葉って言ってくるんじゃなくて、相手がわからなそうな顔をしているということが目に見えるので、そこで補足説明をするみたいな感じで日常生活から練習することができるということですね。まあこれも人前で喋るときに、例えば一人の人が、なんか全然わからなそうな顔をしてるなみたいなことが思えば、そこで補足説明をしたりとか、なんかちょっと、なんか納得いってないみたいな、なんか不機嫌っぽい顔してるなと思ったら、なんか多分勘違いさせちゃった言葉を言っちゃったんだなと思って、そこを、自分のその相手にとって、間違えた捉え方をしている部分を、訂正してあげるみたいな感じで、対面でこそ分かる、サインというものがあるので、まあ、それを拾うといったことに集中できるということですね。普段から音声配信していればそういった対面で起こることということに集中できるということです。 まあ人前で喋るということが非日常として人をくくりにまとめられちゃっているから、やることが多くて大変になるということですよね。まあ音声配信で人前に立っているということを常にイメージしながら、まあ日常から、こういった日常というのは毎日やるからこその日常というわけなんですけども、日常から練習を重ねることで、まあ課題を分離することができるということですね。そのなんだ、人前にいるからこそ、の課題と、人前にいなくても練習できる課題、これを分離することができるということです。これをですね、月1とかで一気に全部やろうとするから、できない、だから苦手で、苦手意識だから、なんかさらに、苦手意識が強くなるみたいな悪循環になるということです。まあその分離した方の、まあ、対面でこそできないコミュニケーションっていう方もさっきも言っていますけども、日常からできるので、まあ親しいからといって、気を抜いてですねコミュニケーションを取っている人っていうのは、まあ誰もがいると思うんですけども、まあ阿吽の呼吸ですね、あれとかそれとか言ってしまうとかっていうことをですね、気を抜かないでですね、近しい人だからこそ練習の場になるんだということで、まあやり取り、そのやり取りを意識するだけでそっちの分離した方も鍛えることができるということです。まあこれを意識しているかどうかで全く違うということですね。まあ、何と言っても全て無料なので、まあ、本とか買って勉強する必要というかは、まあ、あると思いますけども、まずはですね、非日常から分離した日常である、音声配信、これを、練習の場として使っていくことをお勧めします。非日常を日常にということですね。はい、じゃあ今日のテーマ、人前で話すのが苦手が克服できる無料ツールとはということでお話ししました。今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。